総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日はチャンネル S に、デフレの正体と、里山資本主義を書かれた、元谷康介さんをお招きして、お話を伺います。当院ではその、健康を考えていく上でまずその体の声を聞き続けましょうという根本的なことに関してお話しさせていただいてますけども、元谷さんご自身は、社会に対してもともと私たちはどういった社会を作った方が良いのかっていう根本的なことに対して のお話をこの2冊の本で、させていただいているので、結局社会に対しても体に対しても言いたいことは一緒なんだっていうのを今回お話で皆さんにお伝えできればなと思います。今日はおそらく非常に面白いお話が聞けると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
例えば人間はずっと競争して国際競争してね、お金を儲けて勝負して他人に勝つのが人生だって言ってる人は僕は甘っちょろいと思うんですよ。そうですね。そういう甘っちょろいこと言って全員が競争してても社会が成り立つような、甘っちょろい平和な時代に生まれてるからそういうのんきなこと言ってるんだね。各人が勝手に金儲けに邁進していれば、世の中はバランスが取れてうまくいくと思ってるあなたこそ甘っちょろいんで、
奴隷的な考え方
ですね。そう、世の中は実際はそんなことはないんですよ、もう各人が何のためにやってんだろうと思って悩みながら自分なりにその自分の欲求と他人の欲求のバランスを取りながらね、世の中をどうやったらきちんと動いていけるのかなということをね、考えていける社会にするということが大事なんであって、そういうこと一切考えずに全員が金儲けをすれば神の命ざる手がバランス取ってくれてね、うまくいきますっていうね、アダム・スミスが一つ仮説としてそういうこともあるよって唱えたことが常に妥当すると思い込んでるあなたはものすごく考え方が甘いっていうふうに僕は思うわけですね。これはですね、本にまだ書いてないんでややこしいですけど、欲求 7×7 段階説というのがありまして、大谷説って書いてますけど、これはいろんなところにまだ書かないんですけど、私の考え方の根底にあるものでしてね、人間には7段階の欲求がありましてねと、それがね、3で統合されて7になるんですけど、でこれはね、マズローの欲求5段階仮説の中に出てくる生存欲求、帰属非認知優越っていうのが一応ここに入ってるんですけど、それ以外にあと 1,2,3 出てくるんですね。で、ですね、人間はまず食べて生きて生殖したいという最も本能的な生き物の欲求を持ってます、ところがそうですね、でその次に何かの集団に帰属したいと、それから集団の仲間に自分もお前も仲間だと認めてもらいたいと、これは承認欲求っていう人もいるんですけどね、で承認欲求って言ってしまうとね、優越とちょっと混同するケースがあるので、非認知ね、認めてもらいたい、次に何かで優劣がつく指標で優越したいと、他人に勝ちたいという欲求があります、でね、これを叶えて全員が叶えていれば神の命ざる手でうまく回るっていうのは、ネーション主義なんですがね、そこで人間そんな単純なもんじゃないんですよ、で私がいつも考えているのは、基本的にものすごい基本的に生き物として食っていくっていう欲求を忘れて集団の方ばっかり考えなくなるのがおかしいよって、まず生き物なんだから、地球最後の一人アイムアローンになってしまってもやることはあるんでね、
分かります。食べる
ロビンソン・クルーズになってもやることはあるわけで、それは何になるかってことを絶対忘れちゃダメだぜ、まずこれ忘れてというのを、集団の中での自分しかなくなると、集団から追っ放され退職した瞬間にバカになるっていうことが起きますよと、で帰属してみんなからメンバーと認められて、ある面で勝てればいいのか、それだけで人生終わんないんですね、でね、個人これ個体としての欲求と人間関係の中での欲求にまず分かれるんですね、無人島に一人でいても必要な欲求と、周りに仲間がいる以上必ず起きてくる欲求ですね、さてそれで、個体としての欲求はそれ以外にね、お守り欲求と子が確立欲求ってあるんですけど、これはもうあまり深くは言わないんですけど、お守り欲求ってのは入れ墨だとか、時計だとか、ブランドもんでもいいんですよ、何か自分としてのシンボルを身につける、あるいはラスコーの壁画なんかこうなんだ、これなんですけど、原始人食うに食うや食わずやなのに、なぜか壁に絵描いたと、なぜか、お守りが必要なんです人間には、これは他人がいなくても必要なの
ね、何か依存したいというか、何かすがりたいという
か、ロビンソン・クルーソーでいうと木に毎日1日1個ずつ刻みつけていったのがこれなんです、それがお守りなんです、で次に今度はね、俺は俺だ、お前ら自然には負けないぞ、社会にも飲み込まれないぞ、自分は自分だろうっていう究極の自己主張みたいなものを壁に向かって叫ぶという、天に向かって叫ぶっていうのがあるんですね、でそれはいいや、でね、 日本人のといわず世界の人の多くの人が、はい、個人としては自分を貫き社会では優越する、これが目的だと思い込んでるやつがいるんです、
はい、
うん、とね、ものすごい面倒な人の集まりになってしまう
そうですね、
そうです、はい、それでまあ、ただホームレスでなんとかかろうじて生活保護をもらって、はい、あと飯食ってますと、これだけで満足できるのかって、はい、それもいけないですね、でお前ら全員じゃ勝てて、全員が勝つ社会ってありえないよね、
はい、
全員が俺が俺と自己主張して他人に勝つって、これおかしいでしょ、はい、でこの上にねちゃんと高次な欲求があるんです、はい、これはかけがえのない人生の欲求、
はい、
これはね自己実現ってマズローは言ったんだけど、はい、自己実現って言っちゃうとね、なんか優越欲求と混同するやつがいるんですよ、
はい、
うんうん、勝つことが自己実現だと思ってる人がいるんですよ、
はいはいはい、
いうことで私がまあ作るんですけど、うん、自他の比較にこだわらず、うん、自分に自然体で満ちたり、その上で他者と自然体で認め合いたいという欲求です、はいはいはい、つまり個体としての欲求と人間関係の中の欲求は統合されています、
はい、
孔子は昔このことを、はい、己の欲するところに従いて、はい、つまり自然体で生きて、はい、ノリを超えず、はい、他人の邪魔にならないと言いました、
はい、
これがあのかけがえのない人生欲求、うん、はい、点数化できる優越ではなく、比較できないかけがえのなさ、代わりがいない自分、代わりがいない相手、はい、満ち足りた人間関係を目指す欲求で、はい、これは他者との絶対評価を得ない限り達成できません、はい、つまりあの人はいくら持ってるとか、あの人はこれだけ腕のいい医者だとか、
はい、
あの人は私にこれをしてくれたとかじゃなくて、はい、あの人はかけがえのない人だと、
はい、
なんていうかお互いにかけがえがないと認め合ってると、
はい、
まあ、という関係です。
自分にこう自然体で満ちたりっていう、
そうです、
こう自分に自然体で満ちたりっていうことをこの生まれてからあの小学校中学校高校社会人になって、それを忘れるようにあの刷り込まれてるっていうか、
そう
あのだからあの自分が本当に何で満ちたりるのかっていうのを忘れてるんで、とりあえずそう自分自身まず向き合う必要があるのかなと僕は思うんですけど、
おっしゃる通りなんです、はい、なんで満ち足りるのか忘れてるんですよ。
満ち足りてることが何か分からないですよね。
分からなくなってます、ええ、でお前は満ち足りてないので一生懸命勉強してああなりなさいこうなりなさいと、はい、優越しなさいと、はい、あるいは俺は俺だと自己主張しなさいと、はい、あるいは自己主張せずに埋没しなさいと、はい、でなんかひたすらやってるうちにわけ分からなくなってくるんです、はい、実はねこの中で一番大事なのは実は生存とかけがえなんですね、
はい、そう
ですね、でこの定め主義で言ってるのは、はい、実はね己の生存に基本的な重要な水と食料と燃料をちょっとでもいいから自己調達あるいは人間関係の中で手に入れていく自信ができると逆にこっちに来るんだぜと、途中すっ飛ばしても大丈夫なんですよっていうことを実は言っている。
自分が本当に満ち足りたらやっぱりあのすごい価値が周りに対しても出ると思うんですよね。
おっしゃる通りなんです。おっしゃる通りなんです。おっしゃる通り。あのね、金さん銀さんみたいなものです。
はい、
金さん銀さんってもうある意味、はい、あの時にも満ち足りた生活をしていて、
はい、
何をしてるわけじゃないんだけど、はい、ある意味そのもう彼女自身はテレビに出て有名になったから喜んでるんじゃなくて、ある意味人生非常に満ち足りた人なので、はい、100歳まで生きたわけですよ。はい、でまあ、いろんなことあったと思うんですよ。はい、いろいろあったんだけど、はい、100歳に至って、はい、存在自体が仏様のような満ち足りた境地に達していたわけですよ。
はい、
そうですね、でそれが揃ってテレビに出てくると、はい、皆さんがあらかけがえのない人だと思うわけですね。はい、そしてそのああいう風になりたいなと、
はい、
その時に彼らは食欲も旺盛だったし、うん、生き物として非常にノーマルでしたね、
はい、
物欲もあり、
そうですね、
それでそれがその周りの人に対して優越とかも全然関係ないですね、はい、途中何があったか知らないけども、
それはやっぱり自分自身の価値をあのその気づくっていうか見出していくっていうことはやっぱスペインとかイタリアの方向性とやっぱ里山主義の方向性とこの自分自身の自然体に満ちてある方向性っていうのはあって、
そうです、そうです、そうなんです、うん、であのこれね農業とかやってる人っていうのは、はい、そんなあまり難しいこと言わなくても春になると芽吹いてきてね、はい、育ってるものがどんどん育ちましてね、
うん、
でそれを食べてるじゃないですか、はい、とね、もう非常に生かされてるしね、
うん、
もうお天道様がかけがえのない自分にちゃんと降り注いでね、うん、物が育って食えるぜみたいなね、はい、生存できるようにできてるぞって、で近所の人にあげるとねありがとうって言われるっていうね、はい、物々交換のネタいっぱい持ってるもんで人に物をあげるじゃないですか、うん、
はい、
他者の関係の中で点数あんたのくれた野菜で買ってきたら美味しいわよとかそんなこと言われずに、
うん、
あのかけがえのないやり取りをしながら、
はい、
自然と己の位置を確認してるわけですよ、
うん、
里山に生きてる人ってのは割にこの境地に入りやすいんですね、
そうです
ね、入りやすいです。都会で逆に自分の部分部分を金銭化して切り売りして生きてる人は、うん、
はい、
なかなかこの実感が持ちにくい、
価値が見えないというか
見えにくい、でも実際はあるんですよ、実際はその、うん、あなたがいなくなると回らなくなるというかみんなが困るというシステムの中にちゃんと入ってる人は多いんだけど、 まあそうだんだんそれが自分で見えなくなっちゃうんですね。
あ、僕なんかなんか生きる目的とかあんまり考えないで、自分自身の価値を見出していくっていうか、自分の価値を満ち足りる方向に行くっていう方向性に行けばいいのかなっていう。
そうです。これとこれの違いについて一つ言っておくと、はいはい、もう俺ら自然や社会がどうだろうと確固としたら自分を確立できるんだっていうのが今回確立なんだけど、このかけがえのない人生欲求何が違うかと、これは自分で言ってるだけなんですね、はい、これは他人からもそう思われてるんです、ね、
まあ、そう言っちゃうとこっちが欲求が満たされちゃうんですね、自然に。
他人から言われてると初めて満たされるんですね。
他人から言われる、
やっぱり自分一人はこうだってもちろん言いたいんですよ、はい、I'm alone になっても言うんですよ、はい、例えば本当に無人島に一人で残されてね、キキレに捕まって漂流して津波で流れてる人は、もうギリギリの状態でも、はい、クソ津波負けるかと、はい、俺は生き残るんだ、はい、生存欲求とも言えるけど、今が確率とも言えるんですよ。こんなのに私は負けませんっていう考え方なんですよ、はい、だからそうなんだけど、はい、やっぱりその常に津波じゃないのでね、はい、そういうのから生き延びて社会の中で生きてる人間が常に俺は俺だと隣近所にいちいち目くじら立ってゴミ屋敷にこもる人ね、これ今が確率欲求なんですよ、はい、そうじゃなくて他人と自然の周りにありながら取り手作らなくても生きていける人間になりましょう。これはこういう人間になる人たちが集まって作るのが里山資本主義で、ちなみに当然お金も社会なんですから、お金も必要だし、ある程度優越してもいいし、生きるためにお金使うのは当然だし、医者行くにはお金必要です。だけどもお金に換算できない部分を持っていると。
日本の歴史って結構長いって言われるじゃないですか、ええ、その長い歴史で節目節目にやっぱりその社会に対していろいろなんか突きつけられたことあると思うんですよ。ペリーに書きたい時とか、明治時とか、今やっぱり突きつけられているものって、このかけがえのない人生欲求っていうのを、その日本人のこの社会にこう突きつけてられているのかなっていうのがあるんですけど、
それはすごく大きな指摘ですね。はいはいはいはいはい、
だからあまり歴史上で、日本の歴史上でここまでこう日本人がこういうことまでの欲求を突きつけられたことないのかなって。
おっしゃる通りで、日本人はね、はい、この下の方で戦うことばっかり大好きで、はい、上の方を真面目に考えてこなかったんですよ。例えばその、はい、まず生きていくために必死ですと、はい、次にはまず仲間に村八分にならないように、はい、でそれから集団の中で偉くなりましょうと、はい、ね、ということばっかり突きつけられていて、はい、でついでに言うと、その明治維新にしても何にしても他国に負けてるぞ、何、はい、えらいこっちゃうと、まず明治維新になってくるとね、国際社会にまず入れてもらってねえぞ、何って、入れてもらってメンバーとして名誉ある地位を占めて、はい、その中で実は日本勝ってやるみたいなね、で勝ったつもりがまた負けたんで、戦後社会でまず国際メンバーから外されましたと、はい、独立回復して名誉ある一員を占め、さらに勝つぞ外国って、これぐるぐる上がってされたりしたんですよ、はい、でついでに言うと、はい、今実際には日本はだから別に負けてないんだけど、はい、日本国はもう国際社会の中で見るも無残な状態に陥ったんで、もう一度勝つぞっていう話をフィクションで作って、もう一回これを一生懸命やってアベノミクスでとか、実際は全然負けてないし、黒字だし、はい、すごい経済力強いし、超治安いいし、平均寿命は世界一なんですよ、
まあ、でも国民も少しずつ気づいてきてますよね。
そうです、はい、で実はそれでやることがなくなって暇だっていうことを、はい、もう一度日本はダメな社会だから日本取り戻すって、はい、取り戻すって言ってるのは、はい、もう日本はダメだからもう一度優越するぞっていうストーリーをもう一度繰り返そうとしてるわけですよ、はい、そうじゃなくて、あなたは何のために生きていて、はい、日本はどういう点でかけがえのない社会なのかを考えたらどうですか
って、
はい、
もっと次元を一つ上げましょうよって話
ですよね。ですごく例えば大事なのが、世界中どこに行っても、はい、ありったらイスラム国からどこまで全員がそれはすげえなっていうのは、70年間外国人殺してませんってことなんですね。いや、つまり戦争してなくて、
あ、日本人です ね、
そうですね。だからその例えばそれはたまたま偶然そうなっただけなんだけど、うん、あまり言われない面もあるが、しかし現にそうなんで、やっぱりリスペクトされる、はい、かけがえがないんですよ。その、うん、これだけ経済的に栄えた国で外国人殺してない国は日本だけなんで、はい、で基本的に国民がみんな平和主義です、その通りなんですよ、はい、だからそういうかけがえのなさを維持しなきゃいけないよねっていう時に、うん、そうじゃなくて、はい、普通の国に戻りましょうみたいな議論されてもね、その己の本当のかけがえのなさが、要するに日本国が自然体で自他の他国との比較にこだわらず、自然体で日本社会に満ちたり、その上で外国と自然体で認め合いたいという欲求に、実は日本人の多くはなっているのに、肩肘張って優越しなきゃダメだとか、日本は世界の国に負けてるとかいう議論をしては、また取り戻すとか騒いで、時代遅れて外れてるじゃないかってみんな分かってるはずなんです
よ。だいぶ熟してきましたよ、でも。
そうでしょ、
はい、気が熟してきて、こうなってき
た。バカじゃないかって普通分かってると思うんだけど、分かんない人が話を元に戻したがって、はい、あの池の果てなネトウヨの一部は今は確 立で終わってないですよ、俺は日本だと他国の方をどうなっていいんだって、ただただ、壁に向かって主張するみたいな、全然わけは分かんないですよ、別にゴミ屋敷に引きこもるおじさんみたいなことを、まあ言い出してるわけですよ、
もっと知性的になりたいですね、そういうことです。奴隷の思考回路から、
奴隷の思考回路をやめなきゃいけない、回路をやめなきゃいけない、回路をやめなきゃいけない。